皆様方の熱いお祈りを心より感謝いたします。それでは早速ですけれども聖書を拝読いたします。今日の箇所はテモテへの手紙第1テモテ第2章の1節から6節までを拝読いたします。今日のテーマは鳥なしの祈りの重要性、鳥なしの祈り、このことについてお話をさせていただきたいと思います。第一テモテ第二章の一節から六節、パウロがテモテに送った手紙の一部の言葉です。二章一節、そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳をもって平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのに。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。一言だけお祈りします。天のお父様、どうぞ今日の御言葉を祝福してください。今日は鳥なしの祈りがいかに大事か、このことを学ぼうとしています。聖霊がどうぞ御言葉を用いてくださり、私たちに必要なことを学ばせてください。そしてそれを実際生活に生かすことができるようにしてください。主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。鳥なしの祈りというのはですね、人のためのお祈りであるわけですね。これは物のために祈ることじゃない、人のためなんです。人の救いとか人の祝福のために祈る祈りでございます。もし、自分のための祈りを初級の祈りというならば、人のための鳥なしの祈りは上級の祈りと言えるのではないかと思います。なぜなら鳥なしの祈りというのは人のためにどうすることです。人のために力を費やすんで、人のために時間を使うんです。自分のために熱心になるんじゃない、人のためなんです。子供はですね、人のために労する、人のために時間を使う、人のために身を削るということはできないです。それは大人しかできません。祈りにおいても同じことだと思うんです。自分にああしてください、こうしてください、病気治してください、あれください、あれ与えてください、そういう祈りは間違っていないんです。聖書にそれは言われていることなんですね。でもそれは鳥なしの祈りと比べたら初級です。なぜなら自分のために一生懸命だけれど、人のために一生懸命になってないからなんですね。皆さん、鳥なしの祈りというのはね、その人の身になることです。子供はね、その人の身になって何かすることできるでしょうか。できないと思うんですね。 取りなしの祈りと言っているのはですね、その人の身になることです。その人に寄り添い、その人のために労することなんです。実はその人の代わりになってあげることです。その人が負っているものを自分が負うんです。身代わりです。人のために身を削る、人のために汗を流し労し身を切り、極端に言い方すれば人のために命を使う、これは相当のものなんですよ。だから祈りの中でも取りなしの祈りは最高の祈りです。これは最も愛のある祈りです。最もイエス様のお姿に近い祈りです。ですから最も聞かれ祝福されます。ここでパウロは人のために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさいと言っていますが、ここで祈りを願いとか祈りとか取りなしとか感謝とか、そのように分けることをむしろ教えているのではなく、人のために王とすべての高い地位にある人たちのために取りなしをしなさい、取りなしが強調され、取りなしの重要性が言われていると思います。もちろんパウロはユダヤ人なんです。ここで言われている王とか高い地位の人というのは未信者で、しかもキリスト教に理解がない、キリスト教を反対している、そのようないわば迫害者のような人のために祈りなさいと、まあ進めているわけですね。取りなしの祈り、自分に反対する人のために祈る、自分を理解してくれない人のために祈る、自分に悪いことをしている人のために祈る、これはですね、自分のためにああしてくださいこうしてくださいという祈りと比較にならない、比較にならない。これは明らかに初級じゃない、これは祈りの中で上級の祈りであると言えると思うんですね。でも聖書はですね、ここだけではなく取りなしの祈り、人のために祈る、自分のことはちょっとよく置いておいて、人のために祈る祈りを進めているわけなんですね。簡単にどうして取りなしの祈りが重要なのか、四つのことを見たいと思います。まず一つ、私たちはキリストに祈られてきたということでございますね。キリストに取りなしをしていただいたということでございます。2章の5節でこうあります。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。イエス様は私たちを救うために人になってこの世にお見えになりました。そしてご自身を捧げて、ご自身をお捨てになって、私たちのために取りなしをしてくださったわけですね。今週の朝の礼拝で学んだことですけれども、イエス様が十字架につけられて一番最初に 発せられた祈りは、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしてんのかわからないのです、このように祈られましたね。自分を罵り、自分を殺そうとしている人が許されるように、神と罪人の間に立って取りなしをしてくださったわけですね。あの十字架上の父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないですという祈り、あの祈りは私たちのためでもあったと思うんですね。なぜなら私たちもかつてはですね、神を無視し、神を否定し、ある時は神を侮る、そういうような生活をしていたと思うんですね。神なんかいるものかと。キリストが神の子じゃない、こういうように思っていたんじゃないかと思うんですね。でもそんな私たちのためにイエス様は身代わりになって命を捧げてくださった。父よ、彼らを許しください。水野源蔵さんという人が詩を作っていますね。この方は、まあ、全然動かない、まばたきしかできない、まばたきの詩人と言われるんですけれども、この方がこう言っておられますね。イエスを十字架につけようと要求した人、イエスを十字架につけようと要求した人、それを許可した人、それを執行した人、それらの中に私がいる。これすごいと思います。水野源蔵さんはですね、身動きできないお体だったんですね。でも聖霊によって教えてられておられた。十字架につけよう、十字架につけようという人の中に私がいた。すなわち私があの神の御子を十字架につけたんだ。すごいことだと思いますね。イエス様はね、私のためにね、私が神なんかいるものかと、キリストは神なんだじゃないんだと、そういうように言っているこの私のために、父よ、彼をお許しください、彼は何をしているのかわからないのですと言って、私のために取りなし、私のために命を捨ててくださったわけですね。それだけではないですね。救われてからもずっとイエス様は私のために祈ってくださったわけですね。イエス様は葬られましたが、三日によみがえられました。神の右の座に着かれました。そうして取りなしをしてくださっているわけですね。イエス様はペテロにね、こう言われました。私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。ペテロは十字架にイエス様がかかられる前に三度も、彼を知らない、彼は関係ないと言ったわけですね。しかしながらイエス様は言われたんです。あなたの信仰がなくならないように祈りました。この祈りがあったので彼は守られて立ち返ることができた思うんですね。イエス様は私のためにも本当に信仰がなくならないように、試練の中で信仰がなくならないように、誘惑にあった時に信仰がなくならないように、私のために祈ってくださったわけですね。私だけじゃない、皆さん方もそうじゃないかと思うんですね。私たちはなぜ祈るとき自分のための祈りだけじゃなく人のために祈ることが勧められているか、またその祈りが重要なのか、 私たちはキリストに祈られてきた、今も祈られている、これ忘れてはならないと思うんですね。もしイエス様のお祈りがなければ、取りなしがなければ、私はもうとっくに信仰を失ってしまっているんじゃないかと思いますね。そのように私たちはイエス様の取りなしに追っている。だからその恵みに預かったものとして、人のための祈りが進められていると言えると思うんですね。二つ目、なぜ重要なのか。私たちは多くの人に祈られてきたということでございますね。つまり多くの信仰の先輩、あるいは信仰の指導者に祈られてきたということですね。パウロはなぜ救われたか。パウロは迫害者だったんですね。でも初代教会の人たちは彼のために祈ったことはもう間違いないと思うんです。あのような気の荒い迫害者が改心することができた、それは祈られてきたからだと思いますね。それはもう私たちについてもそうではないかと思いますね。私は間違いなく祈られてきたと思いますね。私は初めて教会行って、その日にイエス様を受け入れる決心したわけですね。後で聞きましたが、シスク先生は言われました。あなたが来られるということは2週間前から聞いてました。祈ってました。私はそうだろうな、そうでなければあれだけ集中し、あれだけ引きつけられ、あれだけ捉えられるということはなかっただろうなと思いますね。私を教会に誘う人がね、小川宗五郎という人を連れていく、彼は行くと言ってるという報告を受けてた。私は2週間前から祈っていました。特に集会の前2日間断食の祈りを先生されました。私はその中で間違いなく祈られていたと思うんですね。人の魂は重いものです。そう簡単に動くものじゃない。神様の力が絶対にいると思います。私たちがね、改心するために、私たちが御言葉を聞いて捉えられるまで、私たちが悔い改めるようになるまで、絶対に神様の力がなければならない。で、その力はなぜかって、多くの人が祈られたに違いない。だから取りなしの祈りというのは本当に大事なものだと思いますね。私たちはね、何も知らない人たちですね、また外国の人たち、世界中の人たちに祈られたと言えるかもしれない思うんですね。そのように多くの人の祈りに追っているわけです。 だから取りなしの祈りは大事だ。お子さんがクリスチャンでいらっしゃる方が多いと思うんですね。どれだけ祈られたかですね。我が子と言えどもどれほどお祈りになったかですね。それ計算することできるか、時間で表すことができるか、どれだけ愛を注いだか測ることができるだろうか。できないと思うんですね。そのように私たちは多くの人に祈られてきた、先生方に祈られてきた、先輩方に祈られてきた、また知らない多くの先生方やクリスチャンの方々に祈っていただいたので今あるを得ている。これを私たちは忘れてはならないと思うんですね。パウロはその感謝があったと思いますね。自分は教会の迫害者、クリスチャンを見つけては捕らえて牢にぶち込んでいた、そんな私がなぜ救われたのか、多くの人が祈られていた。彼はエルサレムに行った時受け入れられた。祈られていたからじゃないかなと私は思うんですよね。取りなしの祈りはなぜ大事か。私たちは多くの人に祈られてきた、追うところが多い、これを私たちは認めたいと思うんですね。そして本当に謙虚になりたいと思います。三つ目、なぜ取りなしの祈りは大切なのか。私たちは神に立てられた祭司であるということですね。祭司、取りなしをする人でございます。第一ペテロの2章の5節ね。第一ペテロの第2章の5節にこういう言葉があります。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。あなた方も聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。祭司というのはですね、神様と人との橋渡しをする人ですね。神と人は断絶してるんです。つながってない。その間に立って橋渡しをする。そして橋が通じるためにその祭司の人は生贄を捧げるんです。その生贄が神に喜ばれる生贄の一つが取りなしと言えると思うんですね。イエス・キリストは仲介者となってくださいました。神から離れて神と断絶状態にある私たちを神と結ぶために間に立ってくださったわけですね。イエス様はご自分を私たちのために捧げてくださったんです。その捧げ物が読みせられて神様は満足されたわけですね。祭司というのはですね、これ 捧げ物がないといけないんです。生贄を、まあ、備えないといけないわけですね。その供え物が鳥なしの祈りであると言えると思います。イエス様は今も鳥なしをされているわけですね。大祭司となって、で私たちも祭司として立てられているわけです。神様から離れている人と神様との間に立つわけ。生贄を備えて神様に近づける、そして神様がその人に近づいてくださるようにする、それが祭司であるわけですね。祭司というのはですね、対立関係にある神様と人間、この両方を要求を満たさないといけないわけです。だから祭司というのはものすごい重大な働きであるわけですね。神と人間は断然もう分離してしまっているわけですよ。その間に立つわけです。生贄を捧げて神様を人間に近づいてくださるようにしないといけない、そして人間を神様に近づけるようにしないといけないわけですね。そのような生贄が私たちの取りなしと言えると思うんですね。私たちは家庭で祭司、そして立てられていると思うんですよ。職場で、あるいは学校で、あるいは自分の地域社会で立てられているわけで、取りなしをするそういう立場に、まあ、置かれているわけですね。私たちは毎日のようにほとんどですね、他の人に出会うと思うんです。その人のためにお祈りする。これを習慣づけたいと思うんですね。なぜ鳥なしの祈りが大事かって、私たちは神様に立てられた祭司である、このことをですね、本当に覚えたいと思いますね。私はなぜここにいるか、私はなぜここにいるか、なぜこの人と出会ってるか、祭司、その人と神様との間に橋渡しをするためにいる、これを覚えないといけないですね。そして祭司の務めをするということが自分の使命を果たすということ。使命を果たす、やることをやる、そうすることによって私たちの心は、後でも触れますけれども、平安が与えられると思うんですね。本当に私たちが救われるためにイエス様が祭司となってくださり、先輩のクリスチャンが祭司となって私たちを導いてくださったこと、本当に感謝したいと思うんですね。祭司だから 取りなしが大切です。最後に、なぜ取りなしの祈りが大切か。私たちが平安で静かな一生を過ごすためである。平安で静かな一生を過ごすためだ。取りなしをずっと続けていると、平安で静かな一生を過ごすことができる。二章の二節、それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのですと。ここではですね、当時の王たち、あるいは高い地位の人たちはほとんど皆異教徒で、キリスト教に理解がなかった人たちだと言えると思うんですね。しかしここでですね、彼らのために祈りなさいと言われることは驚くべきことだと思うんですね。関係のないような人のためにも祈る、また理解しないような人のためにも祈る、これはすごいことだと思うんですが、それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですと言われてますね。取りなしの祈りというのはですね、人のために労することです。愛の祈りであるわけですね。愛は神の律法を全うすると書いてあります。愛は神に喜ばれることですね。ですから愛を注ぐということは、平安で静かな一生を過ごすことができるということだと思うんですね。人はキリストに従い、人のために取りなしをの祈りをするとき、平安が与えられる。これは聖霊の働きだと思いますね。私は前にも言ったことあると思いますけれど、道で人とすれ違うとき、私はその人を見ながらお祈りすることにしています。全然知らない人ですね。主よ、どうぞこの婦人を祝福してください。名前全然知らないです。そして私は軽く挨拶します。私は心に平安が与えられます。女性の方が来られます。私はその人の祝福を祈ります。変な思いから解放されます。それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。 イギリスの牧師のラベンヒルという人が言いました。よく聞いてくださいね、これ。もし私たちがある人について噂話をしているなら、その人のための取りなしの祈りをしていないはずだ。人の噂話をしているなら、その人のために取りなしの祈りをしていないはずだ。さらにもし私たちがある人について祈っているなら、その人について噂話をしないはずだ。祈りは噂話を追い払う。アーメン。そう思いません？私は人の噂話をしているとき、その人のために祈れないです。それは祈っていないということです。でも人のために祈っているなら噂話はしないはずです。この先生のおっしゃっていることは正しいです。私たちは人のために祈る。その人が自分を誤解していても弁解したりやり返したり行くんじゃない。祈る。そうするとき、神の聖霊は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制で満たしてください。本当に人のために祈る。人を批判するんじゃない。ここで繰り返しますけど、言われている王たち、すべての高い地位にある人たち、その人たちのやり方、政策、それを裁いたり批判したりしていても平安が来るわけじゃない。むしろ、主よ、あなたがお立てくださったこの王、あなたが立ててくださったこの役人、どうかお導きください、正しい政治ができますように助けてくださいと祈ることによって平安が与えられる。確かに取りなしの祈りをする人は平安を持っています。人の噂話をする人はそれは持てない。神の聖霊が取りなしの祈り、人のために捧げる祈り、人のためにどうする祈りをする人に祝福を与えられると言えると思うんですね。パウロはすべての人のために祈りなさいと勧めたわけです。私たちは祈っていると思うんですけど、どれぐらい、何人ぐらいにお祈りしているかですね。家族のために祈っていると思います。しかし本当に他の人のために祈っているだろうか。取りなしの祈りというのはね、自分を犠牲にした、キリストがなさったような祈りですから、これはもう最も聞かれるわけですね。御心にかなう祈りですから、あれ与えてください、これしてください、そういうことを横に置いておいて、自分を捧げて、主はあの人を祝してください、あの人を祝してくださいというキリスト的な祈りですから、これはもう最も祈りに 答えられるわけですね。親として子供のためになし得る最善のことは子供のために取りなしをすることだと思いますね。親は子供のためにあれを学ばせて、このことを身につけさせて、この教育を受けさせてと、まあいろいろされると思うんですね。別に悪いことじゃない。でもそれよりも力を入れるのは取りなしの祈りを、神の祝福があるように、神の救いが我が子にあるように、神様の導きがこの子にあるようにと祈る。これが親がなし得る子供のための最善のことだと思うんですね。また親のためになし得る最善のことも取りなしの祈りだと思うんですね。親に親孝行するためにどっかへ連れて行きたい、あれを買ってやりたい、こういうことも素晴らしいと思うんですよ。しかしもっと素晴らしいことは、親のために取りなしの祈りをすることだと思うんですね。取りなしの祈り、ね、その人の身になって祈る、その人の立場に自分を置いて祈る、その人の重荷を自分が負って身代わりになって祈る。これは上級の祈りです。これは一年生の祈りじゃない、上級生の祈りなんです。そしてイエス様の祈りに一番近い祈り方だと思うんですね。なぜなら自分の身を切ってるんですから。皆さん、人のために祈るということは自分の命を縮めることです。自分の身を切っている祈りだと思うんです。本当に尊いことです。このような心で祈っている人を神様は祝福されないわけがない。私たちの教会は主人会も婦人会も祈りの日課表というのがあります。これは本当に親切で素晴らしいことだと思うんです。教会員のお名前があり、主人会だったら顔写真も載ってるんです。主人会は顔写真も載ってるんです。そうして課題が載ってます。主人会は1日に2人ぐらいですね。婦人は多いですから顔写真はないんですけれども 4,5 人があります。こんな素晴らしい祈りの材料がある、チャンスがある、ありがたい。それも毎日ある。これは素晴らしいことだと思うんですね。私はね、あれ開くの楽しみです。楽しみです。喜んでします。自分自身が恵まれるからなんですね。祈ったら印やって消していきます。毎日印がついていきます。兄弟姉妹のために祈れることは本当に素晴らしいことです。最も神の御心にかなう祈りは物のための祈りじゃない、この世のことのための祈りじゃない、人の救いと祝福のためで、これは最も神の御心にかなう祈りであり、最も聞かれます。最も聞かれる。ですから鳥なしが捧げられるようにしなさい 進められているわけですね。私たちの祈りの生活をチェックして吟味して取りなしの祈りで改めたい、決心したい、あるいはすべき、こういうことがあれば決心したいもんでございます。お祈りいたします。天のお父様、イエス様がまず私たちを愛し、私たちのみんなに、私たちのためにご自身を捧げてくださり、取りなしてくださり、私たちを救ってくださり感謝します。またそのために多くの先生方や多くの信仰の先輩の方が私たちのために祈ってくださり感謝いたします。私たちが今歩いているのは取りなしがあったからだと確信します。私たちは今神様に立てられた祭司です。未信者の方のために代わって祈るものです。どうか私たちを取りなしの人にしてください。そうして平安で静かな一生を送っていくものとしてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。